本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書6章12章から16節です。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。アーメン。まずは一つお知らせがあります。私たちの教会では説教をほとんど聖書一冊を決めて順にお伝えしています。今まで霊性担当の私が毎月第1週から第3週まで手術説教を行い、第4週と第5週には他の共同担任が手術説教を伝えました。そのせいか流れが途切れるのを感じました。それで今月からは私が第1週から第4週まで手術説教をお伝えします。そして第5週だけ他の共同担当がお伝えすることにします。最近2、30代を指す MZ 世代の間で最も流行っているものの一つが性格検査の MBTI だと言います。もう少し正確には性格タイプ検査です。過去に今の中少年が青年だった頃には、最初に出会った時に血液型は何ですかと尋ねましたが、最近では自然と MBT タイプは何ですかと質問しています。 MBTI はスイスの心理学者であり、精神科医であるカール・ユングの心理学的類型をもとに、キャサリン・ブリッグスとイザベル・マイヤーズの母と娘が考案した性格検査です。人の人生のエネルギーの方向がどこに向かっているか、ものをどう認識しているか、判断や決定をどう下しているか、外部世界に対処する生活様式がどうなっているかによって、人の生活性格タイプを16のタイプに分類しました。手にペンを持って文字を書くとき、ほとんどの人は右手で書くのを楽に感じるでしょう。しかし、もし左手で書くように、言われたら、とても不器用になるでしょう。もちろん、普段左手で文字を書いている人は、右手で書くことをとても不便に思うでしょう。また、指を組み合わせるとき、ある人は右の親指が上に来るでしょうし、ある人は左の親指が上に来るでしょう。もしその反対に組み合わせたら、不便に感じるでしょう。このように人の行動も、普段の日常的な行動は自然に感じますが、日常的でない行動は不自然に感じます。これと同じように、人の性格もある行動は自然に感じますが、そうでない行動は不自然に感じます。もちろん、自然なことが正しいことで、不自然なことが間違っているわけでは決してありません。MBTI が MZ 世代の間で流行っている理由は、その検査と結果を客観的に理解することができ、それを理解するのがそれほど難しくなく、相手の性格タイプを知ったら、その特性がわかるので、人間関係をもう少し容易に結んでいけると考えているからです。それで入社志望書に自分の MBTI を記録したりもします。また、会社でも採用基準として設定したりもします。会社が好む性格タイプを明示したりもしますが、反対に志願できない性格タイプを明示したりもします。しかしこれは、決して望ましくありません。私が最初この MBTI に接したのは、1990年代の中後半頃、教会ででした。そしてスイスのジュネーブで働きを終えて帰国した2007年に、韓国 MBTI 研究所を訪れ、教育課程の3分の1ほ ほどを受講しました。そして7年後の2014年の安息月に前の課程と重ねて3分の1ほどを受講しました。そしてまた7年後の2021年去年の安息月の時前の課程と重ねて残りの3分の1を受講し全課程を終えました。私が1992年から牧会者として働きを始めて以来、私が最も大きく悟ったことの一つは、この世に同じ人は一人もいないということです。それは神様が人をそれぞれ違う人に作られたからです。 MBTI 講座に参加しながら同じことを感じました。 MBTI では人の性格タイプを16に分けています。しかし同じタイプだとしても、その内容まで同じわけでは決してありません。外向型の程度が皆異なります。例えば外向的な人だとしても、人によって外向型の程度が皆違います。また確かに外向的な人なのに、反対の性格である内向的なタイプも持っています。ですから、この世に私と一致する性格タイプの人はたったの一人もいません。今までこの世で生きていた人の中で私と一致する性格タイプを持った人も ただの一人もいません。私と同じタイプの人は似ている点が少なくありません。それでずっと早く理解でき、会話ももっとよく通じるかもしれません。しかし自分と同じ人ではありません。またあるタイプやある類型の特徴だけを 100% 持つ人はただの一人もいません。ですから、もしある人を一つの視線だけで見ていたら、その人に対して誤解や偏見を持つことになるでしょう。イエス様の交渉外のお働きをイエス様に従う人たちとの関係で考えると、多数を配慮しながらも少数に集中する働きだと言えます。イエス様が行かれる場所には大勢の人々が集まりました。それで四つの福音書にすべて記録された五つのパンと二匹の魚の奇跡を行われるとき、そのパンと魚を腹いっぱいに食べた人は、女性と子供を除いて成人男性だけで5000人だったと言いますから、集まった人の数は1万人をはるかに超えていたことでしょう。弟子たちは、荒野に集まった人たちの食事を解決してあげないといけないとは思っていませんでした。ただ自分で各々解決するのが最善だと思っていました。実際イエス様と弟子たちは往来する人たちが多すぎて食事を取る暇もないほど忙しい状態でした。しかしイエス様は彼らを配慮され、腹いっぱい食べても食べ物が残る奇跡を見せてくださいました。また70人余りの弟子を2人ずつ1組にして、今後訪れる予定の多くの町と地域に送られました。それでイエス様が昇天された後、イスカリオテのユダに代わる使徒を選ぶとき、第一の条件はいつも私たちと行動を共にしたものでした。イエス様の周りには常に主に従う人たちがいたのです。しかしイエス様はそのすべての人の中から12人によりより集中されました。イエス様はその人たちを選ばれるために、長い呼吸の祈りと深い呼吸の祈りで夜を明かされました。そうして選ばれた人たちが誰だったかをこのように明かししています。13節から16節です。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた、すなわちペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヤの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダと、イエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエス様が選ばれた12人をよく見ると、誠に神秘的でなりません。アンデレとヨハネはバプテスマの ヨハネの弟子でしたが、イエス様の弟子となり、それぞれ自分の兄と共に主に呼ばれ、シモン・ペテロとアンデレ兄弟、ヤコブとヨハネ兄弟は主の弟子となりました。またイエス様に直接呼ばれたピリポは、友人のバルトロマイ、ナタナエルに主に出会ったことを伝え、ナザレから何か良いものが出るだろうかと偏見を持っていたナタナエルは、イエス様に会ってからイエス様が神の御子であられ、イスラエルの王であられると告白しました。ピリポとバルトロマイ、ナタナエルは友人同士で共に主の弟子となったんです。先週お伝えしたマタイは、もともとは主税人でした。人々は、主税人は反逆者であり、売国奴であり、罪人であると後ろ指を指しましたが、イエス様は彼を呼んでくださいました。それでマタイはイエス様の弟子になっただけでなく、自分の欲望を満たすために帳簿を整理していたペンでイエス・キリストがどんな方であるかを記録しました。そして他の聖書の十二弟子の名簿には彼の名がマタイとだけありますが、彼は自分が書いたマタイの福音書では自分の名の前に主税人と躊躇することなく記しました。彼は自分の出発がどこだったかを忘れませんでした。それで彼の人生は彼の名の意味のように神様の贈り物となりました。今日共に見ていく弟子はトマスです。イエス様に呼ばれたことは全ての弟子にとって神秘的な恵みでしたが、トマスにはなおさらそうでした。本当に神秘的です。しかしトマスは大きな誤解を受けている弟子です。一般的にトマスの名の前につく修士語は疑い深い、信仰のないなどです。賛美歌135番は昨日も今日もです。その賛美歌の3番目の歌詞はこうなっています。過ちの大きいペテロを許され、疑い深いトマスに確信を下さり、愛する彼の弟子を胸に抱き、温かい愛で抱きしめてくださる。このようにトマスはいつも疑い深い人と認識されています。実際トマスは疑いが深かったわけではなく、質問の多い人でした。そして彼が質問したのは、主を拒み信じないためではなく、主により明確に会って知りたかったからでした。ですから賛美歌の歌詞、疑い深いトマスに確信を下さりは、質問の多いトマスに確信を下さりに変えないといけません。イエス様の十二弟子の名前でトマスはマタイの福音書では7番目に登場し、マルコとルカの福音書では8番目に登場し、使徒の働きでは6番目に登場しています。ところがヨハネの福音書21章には7人の弟子が記録されていて、そこではトマスの名が2番目に登場しています。ヨハネの福音書21章1節から3節です。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。イエス様は復活された後に弟子たちの前に二度も現れましたが、弟子たちは自分たちが描いていたキリストのお姿と実際のイエス・キリストのお姿が違ったという理由で大きな失望感を抱いていました。それで前職が漁師だった7人の弟子は自分たちの本業に戻りました。彼の面を見ると、シモン・ペテロとトマス、ナタナエル、 ゼベダイの子たちのヤコブとヨハネです。そして二人の弟子は、ペテルの弟アンデレとナタナエルの友人ピリポだったと思われます。重要なことは、トマスの名がペテロの次に出てくるということです。ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネよりも先に出てきます。ルカの福音書に出てくる十二弟子の名前は、8番目のトマスを起点にして明確な差があります。トマスより前に出てきた人たちは、聖書にイエス様が彼らを弟子に呼ばれる場面が出てきますが、トマスの後に出てくる人たちは弟子に呼ばれる場面がありません。つまり彼らはどのようないきさつでイエス様の弟子になったのかわかりません。しかし重要なことは、彼ら全員が主の弟子であるという事実です。アンデレとピリポ、バルトロマイ、すなわちナタナエルと共にトマスの共通点は、共感福音書マタイ、マルコ、ルカの福音書には名前だけ出てきて、その業績についてはヨハネの福音書だけが記録しているということです。トマスのエピソードはヨハネの福音書に3つあります。トマスの最初の話はヨハネの福音書11章に出てきます。イエス様はユダのエルサレムの横、ベタニアに暮らすマルタとマリアの兄ラザロが病で死にかけているという話をされました。イエス様は三人兄弟を愛しておられました。それにマリアはイエス様のお足に油を注ぎ、自分の髪の毛でイエス様の御足を拭いた女性です。それなのにイエス様はその話を聞かれた後に、なぜかすぐにベタニアに向かわれませんでした。イエス様はその場所でもう2日を過ごされた後、ラザロが暮らすユダ地方に行こうと仰せられました。その時に弟子たちは主を引き止めました。この時はイエス様の交渉外が6ヶ月ほど残っていた頃なので、ユダヤ人たちの反対が激しい頃でした。それだけでなく、弟子たちはわずか先日にもユダヤ人たちがイエス様を石で撃とうとしたことを思い浮かびました。それで弟子たちは引き止めたのです。それに2日も経つうちにラザロは死んでしまいました。それなのにイエス様はあえて行かれるとおっしゃるのですから、弟子たちは戸惑いました。その時にトマスが他の弟子たちにこう言いました。ヨハネの福音書11章16節、そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った、私たちも行って主と一緒に死のうではないか。イエス様の弟子の中には性格がせっかちな人が数人いました。ペテロは常に先頭に立って行動し、ヤコブとヨハネ兄弟は言葉と行動が過激で先走っていたので、彼らのあだ名は雷の子でした。この三人のうち一人がこのように言いそうなものです。さもなければ熱心党員のシモンがそう言いそうです。ところが絶対にこのように言わないように見えるトマスがこのように言いました。普段は物静かで落ち着いているからといって、いつもそうであるわけではありません。人には一つの面だけあるわけではありません。外交的な人だからといって 100% 外交的な姿だけ見せるわけではありません。内向型の人だからといって 100% 内向的な姿だけ見せるわけでもありません。反対の姿もある程度は皆知っています、持っています。仮にペテロやヤコブとヨハネ兄弟がこう言ったのなら誇張の表現だったかもしれませんが、トマスは実際に命を懸けようと思って口にした言葉だったのです。トマスの2番目の話は ヨハネの福音書14章に出てきます。ヨハネの福音書14章1節から4節です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じし、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。イエス様はこの地を去られる時が残り少ないことを知って弟子たちに告別の説教をされました。ヨハネの福音書13章から16章までがイエス様の告別説教です。イエス様は主が去られた後に右往左往する弟子たちを心配され、まずは心を騒がせず神様を信じるように私を信じなさいと仰せられた後、主が行かれるのは場所を備えるためだと最も真剣に仰せられました。それはたとえこの地ではイエス様と弟子たちが別れても、神の御国の住まいでは再び出会うだろうと確信させてくださることで、彼らに慰めと希望を与えてくださったのです。また決して永遠に続かないこの世に希望を置かず、永遠の天の御国に希望を持たせるものでした。この時にトマスは一人で勝手に他のことを考えていました。イエス様は神の御国の住まいについておっしゃっておられるのに、彼はイエス様が去られるという事実だけ大きく聞いてそこに留まっていました。それでトマスはイエス様に突然このような質問しました。ヨハネ14章5節です。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。トマスのこの言葉の意味は、私たちは主が行かれるという父の家も分かりませんし、行かれる道も分かりません。ですから私たちから離れないでくださいという意味です。もう少しあからさまに言えば、父の家は速著にありますか、ヘナンにありますか、それともポハンにありますか、それでもなければチェジュ島にありますか、それにそこに行く道は高速道路ですか、国道ですか、もし高速道路ならキョンブ線に乗りますか、ホナム線に乗りますかと尋ねているのと同じです。トマスはイエス様がおっしゃられた道を文字通りに道路と受け入れたのです。トマスのこの質問は少し愚かに聞こえ、滑稽に聞こえます。しかしトマスのこの質問のおかげで、そこに座っていた他の弟子たちと私たちはイエス様の偉大な御言葉を聞きました。ヨハネ14章6節です。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。この御言葉は私たちクリスチャンにとって非常に慣れていて、よく暗唱する御言葉の一つです。この御言葉が重要な理由は、他の人がイエス様について評価したのではなく、イエス様ご自身の宣言であるからです。イエス様は道、真理、命をご自分の人格とつなげておっしゃっておられます。イエス様はこれと似たようなことを何度もおっしゃいました。例えば、私は命のパンです、私は世の光です、私は良い牧者ですなどです。イエス様はパンを持って来て分けてくださる方ではなく、イエス様ご自身がパンであり、イエス様は私たちに油を分けてくださり火をつけてくださる方ではなく、ご自身が光であるとおっしゃっておられるのです。また永遠の命に導かれる良い牧者はイエス様だけだとおっしゃっておられます。ですからイエス様はトマスと他の弟子たちに、道はこの世で見つけるものではなく、主の中で主と同行することが正しい道を歩むことであり、主の中で 主と共に行うことが真理を行うことであり、主の中で主と同行することが永遠の命を享受することだとおっしゃいます。そしてその人生を真実に生きることが父なる神様に至る道であるとおっしゃっておられます、おられるのです。トマスに関する3番目最後の話はヨハネの福音書20章に出てきます。イエス様がおっしゃられたように復活されたにもかかわらず、弟子たちは主と最後の晩餐を共にした屋上の間に戸を閉めてかぶれていました。ユダ人を恐れていたからでした。ところが弟子の誰も戸を開けていないのに、イエス様は彼らの真ん中に立って、平安があなた方にあるようにと仰せられ、十字架につけられた傷跡である手と脇腹を見せてくださいました。復活された主を見て弟子たちが喜んだのは言うまでもなく、イエス様は弟子たちに彼らの使命を新たに鼓舞させてくださいました。ところが残念なことにその場にトマスはいませんでした。トマスはイエス様が復活されそこに来られるとは想像もしなかったことでしょうが、トマスの性格からするとイエス様の死後に意気消沈として一人でどこかに隠れていたのでしょう。後にトマスは他の弟子たちから復活されたイエス様の目撃談を聞きました。しかしトマスは信じることができませんでした。一人や二人の証言ではなく十人が皆同じように話すのにトマスは信じることができませんでした。それでトマスはイエス様をただ目で見るだけでなく、その釘跡に指を差し入れ脇に手を差し入れてみなければ信じられないと言いました。トマスは単にイエス様の復活を疑ってこのように言ったわけではありません。いかなる科学的説明や哲学的論理で確信を得たくなかったし、他の人の説明が自分の体験として受け入れられなかったから、自分もカルバリで死なれ復活された主を直接確認して見たかったのです。他の弟子たちの前に現れてくださったのだから、自分の前にも現れてくださることを強く望んだのです。その後、8日ぶりにイエス様は弟子たちの前に再び現れ、トマスにこう仰せられました。ヨハネ20章26節27節です。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。イエス様は、一週間前にトマスが他の弟子たちに言った言葉を全部知っておられました。主は私たちの昨日も知っておられ、私たちの今日も知っておられ、私たちの言葉を聞いておられます。ここでトマスは悟りました。イエス様の御言葉にトマスはこのように告白しました。ヨハネ12章28節です。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。これはトマスの短い告白ですが、その何よりも強い告白であり、尊い告白です。新約聖書に出てくる告白の中で、イエス様を神と告白する唯一の告白です。そして韓国の聖書には、これが叙述形に翻訳されていますが、ギリシャ語の聖書には簡単形で記録されてあります。ですからもう少し正確に翻訳するとこうなります。ああ、私の主。私の神。トマスは改めてイエス様の釘跡に触れ、 脇に手を入れてみる必要が全くありませんでした。イエス様に残っている苦難の後より、より確かな復活の証拠はなかったからです。信徒の皆さんはどのような信仰の告白を持っていますか。私は使徒信条とともにトマスのこの言葉を私の信仰の告白として受け入れています。主が私の主であられるという告白は、私はしもべだという意味です。しもべは自分の考えと計画に従って生きる存在ではなく、主人の考えと心に従う存在です。本当にそのように生きたいです。また私の神で、神は創造主という意味です。どんなものであれ、作った人がそれを一番よく知っているように、神様は私を作ってくださった方なので、私を一番よく知っておられ、神様の考えと道は私の考えと道よりはるかに高いので、私を最もよく導いてくださる告白と告白しているのです。主がトマスにこのような告白をさせてくださったように、私たちも主が主であられると告白する時まで導かれるでしょう。この後にトマスは五旬節に聖霊様を体験し、東側に行って福音を伝えましたが、ペルシャを経てインドのカラミンまで行って福音を伝え、そこで殉教したと伝えられています。もしこれが事実なら、彼はイエス様の弟子の中で最も遠くまで行って福音を伝えた人です。そして信仰が最も弱く見えたのに、誰よりも偉大な信仰の告白をし、深くて広い献身を行いました。トマスの人生は本当に神秘的で、それは弱く見える信仰の所有者が偉大な信仰の告白をしたからでもなく、伝わっているように彼がインドまで行って福音を伝えたからでもありません。ヨハネ11章16節をもう一度お読みいたします。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。ヨハネの福音書ではトマスを指すときに3度デドモと呼ばれるトマスと表現します。デドモとトマスはいずれも双子という意味です。イエス様の弟子の中でペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネは共に主に呼ばれました。ピリポとバルトロマエ、すなわちナタナエルは友人と共に主に呼ばれました。ところがトマスは双子でしたが、一人で主に呼ばれました。本当に神秘的です。ヤコブとエサウは双子です。ヤコブが生まれる時に兄エサウのかかとをつかんで出てきたほど、同じ時刻に生まれました。同じ家で生まれました。同じ父と母のもとに生まれました。ところがヤコブは選ばれ、エサウは捨てられました。ヤコブがエサウより聡明だったからですか、それともヤコブがエサウより良い人だったからですか。それでもなければヤコブがエサウより誠実だったからですか。すべて違います。それは神様の一方的な恵みです。私たちが神様の子となり、今まで神様のお導きを受け、今日礼拝の場にいるのは他の人より聡明だからですか。それとももっと良い人だからですか。それでもなければより誠実だからですか。すべて違います。これは神様の一方的なご慈悲、神様の落ちない愛、神様の 失敗のない愛のおかげです。主日を迎え礼拝の場にいる私たちの姿を見るとき、主の神秘的な御臨在が感じられませんか。私たちには主が一方的に施してくださる恵みを受けるだけの資格が少しでもありますか。時には主が遠くにおられるようで、私たちの祈りに耳を傾けておられないように感じられても落胆しないでください。トマスの言葉を聞かれた主は、私たちの一挙手一投足にも注目しておられます。もし私たちが目を上げて主を目的にし、主に向かって私の主、私の神と告白できれば、私たちの人生は本当に祝福となるでしょう。またその時に私たちは誠の弟子の道を真実に歩んでいるでしょう。ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネは兄弟が主の十二弟子として呼ばれ、友人同心だったピリポとバルトロマイも共に主に呼ばれました。しかしトマスは双子だったのに一人で呼ばれた理由がわかりませんでした。しかしトマスの口から私の主、私の神という告白が出てくるまで導かれた主が、まさに私たちの主であられることに感謝いたします。私たちが他の人より大した部分もないのに私たちを呼んでくださったことと、今まで信仰の道を歩ませてくださったことに感謝いたします。私たちの心の奥深くからトマスと同じように告白できるようにしてください。その告白は単に私たちの唇だけでなく、私たちの信仰と人生全体の告白となるようにしてください。そうしてトマスが真実な主の証人となったように、私たちもまた一人のトマスになるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。